藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。始まりましたロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間でございます。 MC は私かつお節石川でございます。この番組はエブリサー藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チームのサッカー情報はもちろん藤沢、日本、そして世界とサッカー情報をお届けしていきます。そしてですね、日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げているということなので、その上昇気流に我々エブリさんを乗っちゃおうかなという魂胆の番組でございます。お時間は5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好き、そして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
はい、もしもし、お母さん。うん、大丈夫、いい部屋見つかったから。
一生住み続けたい町、湘南藤沢で。お住まいのご相談は新名商事へ。
はい、ということで始まりました、エブリサー藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして広報の荒水さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてそして今日はゲストにエブリサー藤沢ユナイテッド佐藤監督来ていただいてます。お願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。いや、桜井さん、
はい、
来てくれましたね。我々としては本当は毎週来てほしい方、佐藤監督ね、
忙しいんでね。
忙しいんで、もうで、これがね、シーズンがね始まる前にね、ほんといいタイミングで来ていただきました。いや、佐藤監督、もう佐藤監督はもうエブリッサーでは何期目になるんですかね。
何期目、5期目、
あの監督、監督として。
あ、監督は去年からなんで、
はい、
監督は去年からで2期目ですかね。
2期目になって、選手としてはじゃあその 5、6期目みたいな感じですか。
選手だと4期目ですか。
4期目。あ、なるほど、そうなんですね。そもそも佐藤監督はそのエブリサのプレイヤーとして来たっていうことがあるんですけども、なんかどういった経緯でエブリサに入ったんですか。そもそもの話になっちゃうんですけど、
そもそもは、まあ、エブリサとユナイテッドが合併する前に、
ええ、
もう一つユナイ藤沢ユナイテッドというチームがあって、そこに私1年間所属してて、はい、で合併のタイミングでそのトップチームに入って、ええ、エブリサ藤沢ユナイテッドという形で始まったっていう流れですね、
うん、なるほどですね。じゃあこのプレイヤーをやってて監督やるっていうビジョンって何かあったりしたんですか、今までプレイしてきた中で。
指導者はジュニアが子供たちを教えてたり、今は中学生の神奈川県の県トレセンとか、
はい、
指導者の仕事というか、まあ、やってるんで、
はい、
最終的にはそういうところをやりたいなっていうのは思ってました。
そうなんですよ。佐藤監督ケントレでもやってるってことですか。神奈川県
の県央地区のスタッフでやってます。
っていうことはこれあれですよね、ちょっと将来的にエブリさんの人に唾つけやすいってことですか
それは難しいかもしれないですけど
難しい。ねえ、荒水さん、これなんかね、
ねえ、なんか自己紹介とかの部分でエブリさんの監督やってますみたいな、そんな話はできないんですか、その
後では。あ、でもやってます。
おお、あ、じゃあ、ね、佐藤さんがいるんであればっていうことで来てくれれば、
うん、
ねえ、可能性ありますね。
いや、そうですね、いわゆるあれじゃないですか、サッカーやっててなんか、うん、人それぞれ伸びる時期っていうのが結構変わってて、遅咲きの人とかっているじゃないですか、
う
ん、
まあそう
ですね、今は注目されてなくてもみたいな、うん、なんかそういう人いっぱい抱えたいですね 遅咲きの若手プレイヤーたちを、
エブリサで開いていく。
そうそうそう、だって諦めたくないっていうやっぱプレイヤーも絶対いると思うんで、うん、ねえ、それで言ったらあの、いや桜井さん、あれ誰でしたっけ、今ザンクトパウリにいた安藤ですか、安藤選手、うんう
ん、はいはい、
ね、いわゆる J3 からポンポンポンって言って今、うん、ドイツ一部でやるっていうパターンがあるじゃないですか、
うん、はい、あアビスパでしたっけ、福岡、
そうですね、アビスパで、はい、最初は今治かどっかだったと思うんですけど、はいはい、で要はあの言ったらエブリスさんもね、今治ぐらいのポジションにねやっぱ行きたいじゃないですか正直、うん、でそこでちょっとね上に行って、その時にいやあれはわしが育てたってやっぱ佐藤監督に言ってほしいんだよな
、ね、まあ、いずれそういう選手ができるといいですね。
いやそうですね、結構ね、それで言うと今季ね、若手の選手とか、ニューカマーの選手たちは続々と入ってきたんですけども、佐藤監督、そのニューカマーというか新加入選手たちの感触とか印象はいかがですか？
あの若い選手からベテランまで、幅広い年齢層で新加入選手入ってきてくれたんで、いい印象は持ってます。
結構やっぱ層は増したっていう印象ですよね、結構ね。
そう、
まだ足らないですか？
まだちょっと若干足らない部分は正直あるんですけど、まあでも比較的バランスよくはポジション的に補強はできてると思うんで、入れ替わりはありながらも、
はいはいはい、
人的にはいるのかなと思いますけど、
いや結構それでもね、我々ファンからしてみたら期待がね持てる、まあ、新しいメンバーたちが入っていただいたという印象なんですけども、じゃあちょっとあの昨シーズンのちょっと振り返りじゃないですけど、昨シーズンちょっと1年間監督やってみて、いやここしんどかったわっていうところもちょっと今だからこそ話せることってあったりします？
ああ正直言うと、まあ、練習がすごく難しかったですね。
練習が難しかった、どういうところ？
正直言うとほぼ毎回あの考えてた練習ができなかった。
はあ、
あの自分が例えばその週にその日にやりたいメニューがなかなかできなかったっていう1年でした。なかなか人が揃わなかったっていう。
あ、そういうことですね。マンパワー、
まあ、それはもう今期も同じなんですけど、はい、なんでまあ個人的には、はいはいはい、僕自身は現場の力はついたなとは思いましたけど、その時にいるメンバーでなんとなく、はい、今日やりたいテーマのトレーニングを考えるってその場でだとか、
はいはいはい、
だから現場力は私自身はつきましたけど。
なるほど。じゃこれあれですか、ちょっと佐藤監督ちょっと言いづらいかもしれないですけど、現場ではってことなので、つまりあとはフロントですか？
フロントもすごく頑張って動いていただいたんで、フロントだけとかそういうわけじゃなくて、まあ仕事とか兼ね合いもあるんで、はい、やっぱり
どう
しても大事なサッカーあるあるというか、まあなかなかやっぱみんな仕事終わってから練習っていうのはなかなか難しい部分もあるって、そこは一定に強制はできないんで、
そこめちゃめちゃ難しいですよね、その強制ができないってところが。
そうですね、なかなか難しいところはやっぱありますよね、社会人サッカーっていうのが。
まあ、サッカーは好きだけど本当にそれをトップで考えられるかって言ったら、いや生活あるしなみたいな。
そうですね、
そこが難しかったりしますよね。いやちょっとどうですか、あの桜井さんは、
はい、
この1年間佐藤監督を見て今こうお話しされてますけど、去年はどういう印象でした？
本当こう2部に落ちちゃって、選手も辞めちゃって、で最初立ち上がり本当苦しかったんですよね、本当に、練習試合で11人集まるかみたいなとこからがスタートだったんで。
え、マジっすか？
そうっすね、本当に1月の頭とかそんな感じです。
発表はされてないですけど、本当現場は よくこれで勝てたなみたいな。実際そんな感じですよ。
あ、そうだったんすね。
最初は
10人いないって。
うわ、それは大変。いや、でもこれね、下手になんか言っちゃうとね、表立って言っちゃうとファンの方々とか心配しちゃうし、ね、余計な憶測ね、ベラベラ言われても困るしみたいな。いや、そうだったんだ。それはめちゃくちゃ大変でしたね。いや、そんな中でまあね、この2部をまあ勝ち上がって、でもう後半すごかったじゃないですか。もう怒涛の得点というか、その得失点差ひっくり返しますっていう。
そうですね。
いや、あれはさすがに大はしゃぎでしたよね。最終節。
そうですね、最終節はすごく劇的でしたね。
もう実況解説席もあの大はしゃぎだったんで、マイクあること忘れてたんで、みんなそれぐらい喜んでたので。でそれで勝ち上がって、で今回はまあ1部からだったんですけど、この2部のシーズンを終えて、監督目線から、いや、この選手結構伸びたなとか変わったなとか、結構いい影響を与えてたなってプレイヤーはいましたか？
そうですね、まあ、比較的みんなすごく尻上がりに良くなった印象はあるんですけど、
うん、
根気よく使ったなっていうのは後藤ですかね。後藤宏斗、
はいはいはいはい、
だったり、まあ、山田だったり若手は根気よく使ったと思います。なかなか山田に関してはなかなか得点取れなかったんですけど、まあ他の部分でやっぱ貢献度高かったですし、ドリブルと、はいはいはい、やっぱ一人で何にも剥がせる力があった選手だったので、ここはすごく根気よく使いました、ね、あとはまあ後藤に関してもサイドバックやらしたりボランチやらしたり、
はい、
ちょっと、目をつぶる部分はありましたけど、1年通しては根気よく使ったかなと思います。
その根気よくっていうところはどういった目線で、使っていたんですか？なんか練習だと結構いいけど試合だとちょっとパフォーマンスが下がるなのか、それとも結構
そういう時もありましたし、
はい、
でもパフォーマンスが悪くてもちょっと使ってみようかなっていう直感です。
あ、直感。いや、その直感めっちゃ大事なんですよね。いや、めっちゃわかります、それ。
あとはちょっと、まあ、いろんな選手を去年は使ったかなっていうふうに思います。
はいはいはい。なんか謎に言語ができない時あるんですよね。自分もなんかちょっと仕事とかでリクルートの部分があったりするんですけど、なんかこいつ嫌だなって思ったやつ、結果嫌だったパターンありました。
いきましょう。
あるんですよ。あるんですよ。なんか嫌だなって思って、いやでもなんか、どうなんだ、いや直感でなんかあるんですよね。いや、それもちろんいい方もそうですよ。ポジティブな部分も。
そうですね。
あ、じゃあそういったまあ全部ね、皆さん成長してくれたっていう部分ありますけど、まあ後藤選手だったり山田選手だったり、まあそういったところで、来季もつながるようなね起用ができたっていうところですね。
そうですね。
じゃあ何か今後、一部に復帰するにあたって今、準備してることとか、なんかこういうプランとかなんか考えてることってあったりしますか？戦術だったりじゃないですけど、こういうサッカーをやるとか。
まあ去年からあんまり変えるつもりはないんですけど、まあ、去年もちょっと僕、はい、エモーショナルっていう言葉を使うんですけど、まあ、人にこう何か響くようなプレーだ、
はい、
姿勢というか、
はい、
そういうのが届けられるようなサッカーができればいいなというふうに思ってるんで、まあ、特に今年は躍動っていうのを掲げて やりたいんで、とにかく含めて自分も躍動できるように頑張りたいなと、ミーティングでは伝えてます。
まあ、なるほどですね。いやまたね一部のね激しい、まあ、2部も厳しかったです。いやなんかいやどっちかっていうと僕その1部落ちた時のシーズンも見てましたけど、いやどっちかというと2部の方が厳しすぎるなと思ったんですけど、まあ、でも1部も変わらずね多分厳しいと戦いになると思いますが、まあ、そういったところでやっぱ2部のまあタフさもありますけど、まあ、1部で戦っていく上で次ね、まあ、気が早いですけどね、まあ、皆さんちょっとねあのカトリーグとかにも出ほしいなみたいなねファン目線だとねあったりするんですけど、その辺とかは、佐藤監督やっぱ十分狙えそうですか。
そうですね、今年ちょっと3位以内っていうところを目標に掲げてやってますんで、チームとしてすごく大きい目標かもしれないですけど、
は
い、
ま
ずはそこを目指してそこから関東大会に出場するっていうのが今のチームの目標なんで、そこ目指して頑張りたいなと思います。
うわ桜井さん、
はい、
関東リーグに佐藤監督がねとりあえず、まあ、まずは3位以内目指すと、まあ、一歩一歩っていうところをね、今言ってくれたんですけど、そのすいません本当ファンってわがままで一瞬で関東リーグ行ってほしいんですよ
一瞬で
一瞬で、
まあそうまあまあ、まずは3位になれば関東大会に出れるんですね、
う
ん
う
ん、で関東大会は本当一発勝負のトーナメント戦なので、
う
ん、まあ、何が起こるかわからないっていうのも含めて、
うん、
まあ、3位になしっかりなってチームを勢いづけて関東大会はドドドドッといければベストかなとは思います。
だってあれですもんね、あの桜井さん、あの関東大会とか行ったら周りのチームから、はい、あれですもんね、ちょっといい選手ぶっこ抜けたりするわけですもんね。
それがですね、まあ、そうもいかなくてですね、なんか移籍の期限みたいのが決まっていて、
あ9月とか11月、あ、そうですね、まだ行きましたね、
9月末までかな。その関東大会自体は11月の中旬から始まるんですけど、
はい、
9月までに移籍した選手じゃなきゃ出れない
わあ、じゃああれですね。
そうですね、で9月末時点だと多分まだリーグ戦が 3,4 試合残ってて、はい、まだ順位がどうなるかわからないみたいな状況
か。いやまあ、そこはやっぱ現場の、佐藤監督に、まあ、やっぱ試合の、ね、ことを集中してもらうじゃないですか、
はい、
でやっぱ穴水さんとか桜井さんでちょっとエブリッサーがあれなんかこれ関東リーグ行っちゃうんじゃないか雰囲気宣伝広告やってもらわないとですねあちょっとエブリッサー行こうかなみたいな行っちゃおうかなみたいなことを思えるようなちょっと宣伝広告、
うん、あの今回、まあ、新規の選手何人かいるんです、7人ぐらいいるのかいるんですけど、はい、あのシーズン始まってからもちょぼちょぼ来るんですよ。なんで、はい、9月までの間に、まあ、もう即戦力級の選手を何人か取れるように動いていきたいなとは思って。
あ、そっか、だって内田選手来たらちょっと また影響力の幅広そうっすもんね。
まあ、そうですね、そのまあ一緒にサッカーやってた仲間とか、
はいはいはい、
つながりとかで、はい、一応なんかラージリストみたいのはあるんで、
ま
あ、そこをまあ4月に間に合わなくとも働きかけをしていってっていうとこですね。
やっぱそのリストみたいなのはやっぱ佐藤監督も見てるんですか。
見てます。
ちょっと欲しいよねみたいなのもあってするけどね。
常に桜井さんには言ってますけど、ここのポジション欲しいよって。でもやっぱなかなか、ね、スカウトとかいるわけではないのでチームと
して。はいはいはい。
なかなか難しいですけど。
でもやっぱねここはスカウトというかね、やっぱこうなったらやっぱ藤沢のまあ。ちょっと聞いてる皆さんもねそうですし、何かねちょっとお店やってるような皆さんがいたら、ちょっとその候補の人、うん、ちょっとあの顔写真をねちょっとレジの下とかに置いといて過剰にサービスするみたいなそういう戦法がぶっちゃけて言うとなんか あ、なんかいいなここって思ってもらえるハードルが多分プロの人だとかいうのも まだ低い気がするんですけど、金額を提示するわけでもないと思うね。え、どうですか、やっぱ結構金額提示するんですか、バンって。桜井さん、
まあ選手によっては。
おー、あー、なるほど。
割ともう直に声掛けとかってあるんですか、このチームのこの選手をどうにかみたいな。
まあ、だいたいうちのチームで言うとリファラルっていうか、その選手のが誘ってきてくれるっていうところ、
それが多いですよね、なんと
なく、ね、がメインですね。で、もう、まあ、それこそ、うん、はい、あの選手だけじゃなくてスタッフとかのつながりとか、まあ、そういうので一回練習に来てもらって、で話するっていうのがそうかありますね。まあ、あとは本当にこう、うん、あ、そうですね、ね、はい、穴水さんの、
はい、先輩の息子さんが練習に参加しますんで。
あら、やっぱ、
あ、そういえばそうですね。
あ、そう
気になってます。
スペイン帰りの大学でちょっとハードル上がってますけど、大丈夫ですか。
いや、だいぶちょっと
そこは何とも言いません。あの忖度なしで、あのよろしくお願いします。
はい、
まあ、地元の子なんでね、あの、
あ、いいですね、
愛着持ってね頑張ってくれたら嬉しいです。
そうですね、いや、ありがたい限りです。そういったいろんなところから、まあ、いろんな選手呼んできてもらって、うんうん、でやっぱ合うか合わないかもうちょっとやってみないと分かんない、
う
ん、
そうですね、
はい、
うんうん、確かに。でもこういった地域密着型でね、まあ、こうやってる中でサッカー知らない人もいると思うんで、やっぱそういった藤沢出身とか藤沢住んでますってなったら、サッカー分かんないけどなんかどこどこ中ですみたいなことを言ったら、あ、どこどこ中のみたいな感じでみんな話してきて盛り上がれますもんね、地域のおばちゃんとかでも。
いや、そうなんですよね、
応援しがいがあるというか応援幅がありますもんね。いや、これはまだまだ楽しみでございますけども、ちなみになんかレンタル移籍みたいなのってあったりするんですか。
レンタル移籍、まあなんかチームによってはありますけど、
はい、
うちはまだやったことない。
あ、一応あるはあるんですね、その。
そうですね、
制度として。
はい、まあ制度、そうですね、
まあ、移籍期間が3回ぐらい年間に多分あると思うんですよ、ね、だそこで
期間があるんですね。
そこでいろいろ帳尻合わせるんじゃないですかね。
おー、なるほど。まあ、これってもちろんあれですよね、きっとあの県とか都をまたいでもいいってことですよね。
あ、またいでも大丈夫。
あ、そうっす。基本アマチュアなんで、その、はいはいはい、JFL 以下はあのその選手の意思が尊重されるんで、
はいはいはいはい、
チーム辞めたい移籍したいみたいなのは自由にできるような仕組みにはなっている。
あ、そうなんですね。
はい、
はー、っていうのもなんかあれじゃないですか。じゃあ、まあもう皆さんはね、ちょっとどうかわかんないですけど、知る人ぞ知るですけど、なんか、え、これ練習試合があるってことって言っていいんですか、この日曜日に。桜井さん、
あ、それはダメです。お楽しみ。
あ、よかったよかった。
なるほど、
よかった。
でも後々ケ
アしといてよかった。
後々は問題ないですよね。後々は、
あ、そうですね、はい、超有名チームと日曜日に練習試合やらせてもらうんですけど、うんうん、
はい、
はい、多分1ヶ月後ぐらいに YouTube が上がるかなっていう
ところです。うんうんうん、ねえ、あ、そうなんですね。いや、行きたかった。でもやっぱこうなんかね、リーグがあの上がっていったりすると、まあこういったなんか競合というか有名なところと戦える機会ってやっぱ増えたりするもんですか、桜井さん。
いや、そうですね、やっぱりこういいチームと練習試合ができるっていうのもクラブの力なんで、
う
んうんうんうん、そうですね、そのあたりもしっかりやっていかないといけないなって言ってますね。
このマッチメイクっていうのはもう誰が決めてるんですか。
まあ、それもスタッフでこういろいろつてをたどってというところですね。
あ、そうなんですね。で、なんかあのね、佐藤監督から、いや、ここのチームとやりたいんだがっていうのもあったりするんですか。
あ、言ってます。
はあはあはあ、要はあの想定しなきゃいけないところもあったりしますもんね。
特にだから今は大学生とかとやって、
うん、
やりたいっていう格上とか、
はいはいはいはい、
もううちがケチョンケチョンにされるようなチームとやりたいっていう、
はい、あ、もう もう 120% ぐらいでやっていかないともう大変だぞっていうところと、
あ、そうです、だから学生、大学生とかやっぱ関東リーグとかそういう格上のチームとこの準備期間はやりたいですっていうような要望は出しました。
はあ、そうするといわゆるまあ関東リーグクラスとか大学リーグクラスの、
まあ 県一部とか都一部とかそういう、
はいはいはい、
カテゴリーが上のチームとやりたいですっていう話はしてます、いつも。
まあ、そうなんですね。はなんかどっかでなんか本田選手の持ってるチームあるじゃないですか。
あ、エドオールですか。
エドオール、そことちょっとやってもらいたいですね。
めっちゃ個人的なあれじゃない
ですか。いやっていうのもやっぱ結構そのエブリサを広げるにはやっぱそのネームドのとことやってったりするとこのね名が広がってってほしいし、やっぱそこでなやっぱ勝ったりするとあエブリサって強いんだっていうのが知ってもらえてやっぱちょっと嬉しいというか、まあそういうのもあるんで、ちょっと桜井さん、あ、桜井さんね、まあ佐藤監督がまあまあええでっていう感じだったらちょっとやってほしいぐらいでとどめときます。
もうやりたいですよ、本当。去年は失敗できたんで。
あ、そう、あ、そうなんですよね。そう、渋谷ともできて、じゃあ結構まあやれる幅っていうのは結構もう広がりつつあるってことですもんね。
そうですね。マッチメイクできればいいのかなと思いますけど。
いや、これは楽しみですよ。もう4月5日ですからね、開幕が。こちらもう間もなく1ヶ月もないぐらいなんですけど、場所が、こちら秋葉台公園ですか、桜井さん。
はい、藤沢の会場になります。
はい、17時5分から、
うん、
はい、FCSC 戦ですね、
うんうん、はい、
これをね、まあ開幕戦ですからみんなで応援していきたいと思うんですけども、これちなみにあのこの後我々多分収録をすると思うんですけど、また佐藤監督出てくれるんですかね。
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか、ありがとうございます。というのもですね、もうあの時間がないんです。時間がないのでね、またちょっとまたエブリさんの話をねどんどんどんどん聞いていきたいと思いますので、ちょっとまた次週も、佐藤監督に出ていきたいなと思っております。来週もお願いします。
お願いします。
はい、さあということで、桜井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、荒水さんもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい、ということでね、エブリさんの開幕戦に向けてさらに、また次週は深掘っていきたいと思います。うん、一部復帰の開幕戦が4月5日秋葉台公園で、17時5分からありますので、ぜひ皆さん現地に足を運びに来て応援よろしくお願いいたします。それではね、また来週お会いいたしましょう。 MC は私、かつお節石川でした。それではさようなら。